こんにちは、レイです、ドリームワーク講座の3本目の音声になります、今回は素敵な夢を見るための具体的な方法についてご紹介していきます。で、素敵な夢を見るためには、本当にリラックスして眠ることが一番大切なことなんですね。で、魂が自由になるために必要なのが良質な睡眠になります。で、魂というのは疲れることはないんですね。常に動き続けているオンな存在で、で、肉体みたいに休む必要はなくて、で、肉体や思考などから離れて自由に動いていくことができるのが魂という存在になります。なので大切になってくるのがいかにリラックスして眠るかというのがポイントなんですね。で、良質な睡眠をとることというのは、私たちがこの今世この物質社会で生きていくためにも非常に重要なことですよね。良質な睡眠が取れてないと、判断力が鈍ってしまったりとか、あと、精神的に落ち込んでしまったりとか、さまざまな不具合が生じてくることになるので、生きていくためには絶対に必要なのがこの良質な睡眠を取っていくということになります。で、そのために重要になってくるのが、環境を整えていくことなんですけれども、で、寝るときに大天使ハニエルもドリームガイドと一緒に読んでみるのもおすすめの方法になります。大天使ハニエルというのは月とレゾナンスする天使 で夢を具体化してくれる、そんな天使なんですよね。なので、忘れてしまう夢を明晰に覚えておくことを助けてくれるのが大天使ハニエルになるので、寝る前に大天使ハニエルを読んでみるのもおすすめの方法になります。で、次ですね、ソルトランプを寝室に置くのがとってもおすすめなんですけれども、ヒマラヤンソルトランプって一時期すごく流行ったと思うんですけれども、ピンク色のランプなんですけれども、マイナスイオンを出してくれる存在なんですね。ソルトランプなのでお塩でできているの で天然のお塩のエネルギーというのはすごくいいエネルギーなんですね。で、浄化の作用もあって、岩盤浴とかって、行かれたことはありますでしょうか。私は結構岩盤浴とかすごい好きで、結構出かけたりするんですけれども、いろんな岩盤浴に行ってる中で結構な確率でこのヒマラヤンソルトランプが置かれてるんですね。で、岩盤浴に置かれてるランプは家庭用のランプじゃなくて、ものすごい大きな特注のものだと思うんですけれども、そういうものが置かれてたりするんですけれども、そんな大きなのじゃなくても小さなものでもソルトランプ一つ置いとくだけで、寝ている時に私たちは吐く息によってネガティブなものを排出してるんですけれども、それらを吸収してくれる効果があるんですね。なので、寝室をいい状態に保つことができる存在なので、とってもおすすめになります。置いとくだけで全然違うので、寝てる時にランプは使わないという方にもおすすめになります。あとですね、即効性のある 寝室の浄化をする方法として、ルームスプレーを作って浄化する方法があります。で、ま、ルームスプレーなんですけれども、普通にいろいろなところで販売されてたりもするんですけれども、簡単に作れるので、ご自身で作られてみて、使ってみるのも、おすすめの方法になります。で、ま、自分で作ったルームスプレーでしたら安心して使うことができますし、で、ルームスプレーにはアロマを入れるんですけれども、で、個人的にアロマというのも、アロマ私も大好きなんですけれども、で、よく使ってますし、アロママッサージとかもよく行ったりするんですけれども、そのアロマの精油は化学物質が含まれているんですね。で、もちろん全てのアロマに化学物質が含まれているわけじゃないんですけれども、特に最近ものすごい低価格で100円均一とかにもエッセンシャルオイルとして販売されてたりするんですけれども、他のレッスンの時にもちょっとお伝えしたんですけれども、ちょっとこのアロマに関しては、できれば気をつけていただきたいと思っているのでお伝えしているんですけれども、オーガニックのアロマじゃない限り、オーガニックとか、まあ、無添加のアロマじゃない限り、ほとんどの場合が何らかの化学物質が含まれているんですね。で、まあ、それを直接体につけたりとか、あとディフューザーで、部屋にディフューズするのもやっぱり化学物質を吸い込むことになるので、そんなにやっぱりおすすめできることじゃないですね。なので、できる限り安全なものを寝室には使った方がいいと思っているので、で、なので、この、ま、できればなんですけれども、一番手に入りやすいのが、ま、安全なアロマで手に入りやすいのが生活の木なんですよね。で、通販とかもあるので、生活の木だったりとか、ま、あと楽天市場とかでもオーガニックのアロマ、海外の製品とかがちょっと高めなんですけれども売ってたりするので、そういうのを利用されてみてもいいかもしれません。で、ま、で、このルームスプレーで一番おすすめなのがラベンダーなんですよね。ラベンダーの精油は基本的にそんな、高くはないので、ラベンダーの精油で、あとアメジストのサザレ石だったりとか、まあ、小さな石でも何でもタンブルでもそのスプレーのボトルに入れば何でもいいので、それらを準備して、水を注ぎ、そこにアメジストのサザレ石とあとラベンダーの精油を少し入れてスプレーに使うことができます。もうラベンダーの精油はエネルギー的な浄化を行うんでしたら、本当数滴でいいんですよね。で、そんなに、たくさん必要ないので、数滴入れるだけでも香るので、おすすめになります。で、無水エタノールを入れることによって、防腐剤の役割を果たしてくれるんですよね。でも、小さな容器に何度も作り替えるという場合でしたら、自分用に使う場合でしたら、精製水とかを使わなくても普通のお水でいいと思うんですね。売られているペットボトルのお水とかでも十分だと思うので、でもそういうので、エタノールを使わずにただのお水で作るときにはなるべく早めに使っちゃうようにしてください。で、まあ、夏場なんかは特にお水は腐りやすいので冷蔵庫に入れといたりとか、もうほんとすぐに早めに使える分だけ作るとかでされてみるといいかと思います。で、香りというのは 脳に直接作用するものなので、でそうですね、エネルギー的に浄化を行ってくれることになります。でラベンダーとアメジストのエネルギーというのは色も同じで、とてもレソナンスするエネルギーなんですね。で、これら2つともリラックスした環境を作るという効果があるものなので、なのでラベンダーとアメジストがおすすめになります。で、アメジストには不安だったりとか、あと心配事、ネガティブなものを手放したりとか浄化してくれる役割があるので、ルームスプレーとして寝室の浄化を行うことができます。夜寝る前にもプシュプシュしたりとか、あと朝起きた時にちょっとあんまり長い時間窓を開けられないとか、すぐに仕事に行かなきゃいけないとか、いろいろな環境があるかと思うので、そういう場合には、プシュプシュとそのスプレーをすることでお部屋の浄化をすることができます。快適な睡眠をとるために重要になってくるのが寝室を整えてあげることなんですね。で、まあ、寝室を整えてあげるのに一番おすすめなのは何も置かないことなんですね。余計なものは何も置かないこと で、シーツや枕カバーなどもいつも清潔な状態で保っておくのが一番ベストな状態とされています。で、あと眠りを誘うのに心地よい素材ですね、オーガニックのコットンとか理想的ですけれども、わざわざ買い替えることもなくて、もし買い替えの時が来たらそれらを意識してみるといいかもしれません。で、不眠症の方というのは眠りの環境が整っていない場合も結構あったりするので、そういう方でしたら、コットンの肌触りのいいシーツなどを探してみるといいかもしれないですね。あとですね、眠る時の寝室の色というのも非常に重要で、で、アースカラーの色を意識するといいと言われています。アースカラーというのは、地球の色で、青とか緑とか、薄いピンクとかクリーム色とか、ちょっと落ち着いた感じの色がいいと言われています。で、不眠とかそういうトラブルがないという方は自分自身の一番好きな色を使われるのがいいと思います。で、不眠症の方におすすめの方法なんですけれども、寝る前に意図することによって眠りやすくなったりもするんですね。で、自分はこれから眠りにつきますとか、で、肉体をすべて休めて明日元気に起きられるように睡眠休息をとりますとか、自分自身の言葉でいいので意図されてみることで、眠りを誘われるようにもなっていきます。で、これから内臓だとか筋肉や脳とか体を休めるんだとアファメーションすることで、眠りにつきやすくなっていくので、ぜひ不眠症だという方がいらっしゃいましたら試されてみてください。あとですね、私たちが寝ている間にはコップ2杯分のお水が出てくと言われているんですよね。なので寝る前にコップ1杯のお水を飲んでみたりとか、あと起きた後にもお水を飲むのはおすすめです。で、お手洗いに行きたくなるからお水は飲みたくないわという方もいらっしゃるみたいなんですけれども、寝ている間にお水を飲むことによって汗が出たりとか老廃物の排出が促されたりするんですね。なので、できる限りお水を飲むことが大切なことになります。 そうですね。あとですね、霊気を学ばれている方々なんですけれども、まあ、皆様この講座では学ばれていると思うんですけれども、寝るときに霊気を流したまま寝るっていう方も結構いらっしゃると思うんですね。で、私も結構これやるんですけれども、そうすると霊気のエネルギーというのは流れっぱなしになってしまうんですね。で、それによって体がちょっと休まらなくなってしまうということもあったりします。なので霊気のエネルギーを寝る前に流す時というのは、もし寝てしまったらそこでエネルギーを流すのは終わりにしますという形で意図をしてから眠りにつくことで、寝てしまった場合にはそれで霊気のエネルギーが流れるのがストップするので、そういうやり方で、流してみてください。で、こちらの講座ではクンダリーニ霊気とゴールド霊気も、もうすでに皆様には伝授しているんですけれども、このクンダリーニ霊気とゴールド霊気というのは霊気みたいに流れっぱなしになるものじゃないんですね。で、もうここまでとなったら、その人にとってこれで十分となったら、もうそこで流れるのがストップする霊気なんですね。なのでとっても便利なんですけれども、なので眠る前というのはどちらかというと霊気よりもクンダリーニとゴールド霊気の方がおすすめになります。ではお次ですね。ベッドの下なんですけれども、日本の場合結構よくあったりするんですけれども、ベッドの下に洋服のボックスが入るようになってるベッドって結構あったりしますよね。お部屋を広く使うための工夫だと思うんですけれども、で、実はこれあんまり良くない、いい眠りを誘うためには良くないと言われてるんですね。で、なんでかっていうと、洋服にはその人のエネルギーがついてるって言われてるんですね。なのでそういうエネルギーのもとで寝ることになってしまうので、できれば小さなクリスタルを入れて浄化をする形で、眠りにつくといいと言われています。とにかく寝室にはもう本当余計なもの、何もできる限り置かないようにすることがおすすめの方法になります。あとですね、大切なことなんですけれども、もし寝室に鏡があるという方は、寝ている時に吐く息でネガティブなものが出てくるんですけれども、鏡があることによってそこにネガティブなものが反射してしまって、それが増幅してしまうと言われているんですね。なのであんまり寝室に鏡は置かない方がいいんですけれども、でももうすでにあるとか大きくて動かせないとか、いろいろな状況があると思うので、そういう場合には布で覆ったりするのがおすすめになります。あと寝ている時の服装も快適な服装で眠ることですね。睡眠時間に関しては人それぞれ自分にとってのベストな睡眠時間があるので、あんまりこだわる必要はありません。で、不眠症の方へのアドバイスですね。睡眠というのは交感神経から副交感神経に入れ替わることによって眠くなってくるんですね。眠ってる時とかゆっくりしてる時というのは副交感神経が働いている時なんですね。不眠症の方というのはこの交感神経から副交感神経への入れ替わりがうまくいってないという、そんな方なんですね。 まあ、この神経の構造が乱れてしまうことによって不眠症だったりとか、あと自律神経失調症ですねになったりすると言われているんですけれども、眠れないということは副交感神経に上手に移動しなかったということなので、日常でできる改善策としては、寝る前に副交感神経が優位になるようにリラックスする時間を作ることなんですね。で、寝る直前までパソコンだったりとかスマートフォンを見てたりすると、どうしても交感神経が優位になってしまって、その切り替えがうまくいかなくなってしまうんですね。なのでゆっくり音楽を聴いてみたりとか、ゆっくりした神経が休まる時間を作ることが大切になってきます。あとですね、熱いお風呂に入ると交感神経が優位になると言われているんですね。なのでちょっとぬるめのお風呂に入ることを意識してみることで副交感神経が優位になると言われています。で、香りでもこの交感神経から副交感神経の移行ができるんですけれども、できると言われているんですけれども、例えばウッド系だったりとかグリーン系の落ち着いたアロマがおすすめになります。ミントとかは絶対ダメで、あれは結構シャキッとさせてしまうようなアロマなので、ミントだったりとかレモンとかオレンジだったりとか柑橘系も寝る前にはあんまりおすすめではありません。で、音楽がないと眠れないという方の場合は、特におすすめなのが自然の音ですね。で、水の音色だったりとか森の音色だったりとか優しいトーンの音がおすすめになります。で、眠れない時というのは明日のこととか考えてしまって寝なきゃいけないという思考で自分を縛ってしまうんですね。だからこそ余計交感神経が働いてしまって眠れなくなってしまうんですね。なので、そんな時は長い人生こんな日があってもいいかなという感じで受け入れてあげることが大切になってきます。で、眠れない夜なんですけれども、目を閉じるだけでアルファ波が出るんですね。で、これ瞑想にも言えることなんですけれども、瞑想というのは基本的に目をつぶって行うものですよね。で、意識がある状態で目をつぶって行うのが基本的な瞑想なんですね。で、だからこそ瞑想の状態はいいと言われているんですけれども、その状態でいることによってアルファ波が出てリラックス効果を得られるからいいと言われているのが、瞑想の効果ですね。特にマインドフルネスなどではそうやって言われているんですけれども、このアルファ波って結構重要なことで、リラックスさせてあげるためには非常に重要な脳波なんですね。で、目をつぶった瞬間からアルファ波は出てくるもので、目を開けていたら絶対に出ないものなんですね。なので眠れなかったとしても、横になって目をつぶっているだけでもう格段の休息になるということを覚えておいていただければと思います。で、夜眠れなかった時というのは朝ぼーっとして起きれなかったりすることもあると思うんですね。で、これは今度は交感神経に、移行してないということなんですけれども、で、よく低血圧だわとか言われてたりする方もいらっしゃると思うんですけれども、これは交感神経がオンになってない状態だということなんですね。で、自分で何らかのアクションを決めることでこの交感神経をオンにすることってできるんですね。で、例えばなんですけれども、 朝起きて水、コップ一杯の水を飲むことで交感神経オンにする、シャキッとすると、自分で意識することによって、そういう状況を作ることができます。でもちろんコーヒーなどでもいいと思いますし、あとシャワーを浴びる時間をとってみたりすることで交感神経をオンにすることもできるんですね。で、いつもちょっとお伝えしていることなんですけれども、そのシャワーを浴びる時にミントの香りだったりとかオレンジだったりとかグレープフルーツの精油を床に垂らして、でシャワーを浴びることによって香りのスチームが湧いてくるんですね。で、シャワーを浴びながらシャキッとする香りを楽しむことができて、でさらに交感神経をオンにすることができるので、それによって少しずつ睡眠の改善もしていくことができるんじゃないかなと思います。で、クリスタルによっても安眠を助けていただくことができるんですね。で、代表的なのがクリアクォーツとオブシディアンという石になります。まあ、クリアクォーツはもう本当に何にでも使える万能な石で、しかも手に入りやすいのでとってもおすすめの石になります。あとオブシディアンというのはブラックオブシディアンが一番おすすめなんですけれども、とっても強いエネルギーを持つ石なんですね。なので例えばクリスタルヒーリングなどではチャクラ、人間のチャクラに使うのはおすすめしないと習ったんですけれども、でも場所の保護だったりとかにはおすすめの石になります。で、いろいろ怖いことが頭に浮かんで眠れないとか、そういう方にはとってもおすすめで、安全な眠りの時間を過ごすことができるんですね。なので、ちょっとこのブラックオブシディアンはなかなか、手に入らない石で、出回っているのを見つけたら、見つけて、あ、ちょっとこの石お迎えしたいわと思った時にお迎えされてみるといい石になります。で、まあ、もちろんこのブラックオブシディアンじゃなくてもクリアクォーツも寝ている時にネガティブなエネルギーが体から出たのを浄化してくださいと、クリアクォーツにお願いしたりとか、そういう意図を込めるんですね。クリアクォーツはプログラミングができる石なので、もうあなたはこの役割をしてねという形でそうやって石をプログラミングすることによってそういう効果を発揮してくれるようになるんですね。で、植物とかもそうなんですけれども、話しかけてあげたりとかお水をあげてお世話してあげることによってどんどん元気になっていくんですね。で、このクリスタルとかも同じで、可愛がってあげたりとかちゃんと浄化してあげたりとか話しかけてあげることによってどんどんキラキラ輝いていくんですね。で、この役割を与えてあげるということも同様で、そうすることによってどんどんパワーを頑張らなきゃみたいな形でクリスタルがパワーを発揮してくれるようになるのでおすすめになります。で、クリスタルなんですけれども、基本的には一度役割を与えてあげた石というのはもうその役割の石として使ってあげることがおすすめです。もちろんまた浄化をしてプログラミングを再びし直すこともできるんですけれども、個人的には、一度役割を与えた石というのはその役割で使ってあげるのがいいんじゃないかなと思ってます。はい、では、今回はこちらで以上になるんですけれども、この後動画で、エンジェルドリームオラクルカードについての解説をしていきます。で、このオラクルカードは必ず用意しなければならないというものではありません。で、これを使うことによってドリームワークをしたい、行うことができるんですけれども、それがしたいという方は手に入れられてみるのもいいかと思います。で、このカードにはみんな に共通する夢の意味というのが描かれているんですね。で、例えば赤のカードが出たら、赤といえば情熱だとか、強い生命力を意味するとか、いろいろと共通するキーワードがあると思うんですよね。あと、ルートチャクラの色だとか、で、赤が出たから、もしかして今私、地に足をつけて生きてないんじゃない、生きてないんじゃないかしらと感じたりとか、そのキーワードの意味を知っておくことによって、夢を見たときに、夢の中でパッと、なんか今こういう夢見てるみたいな、そういうのを感じることができるようになってくるんですね。なのでそういうワークをしてみたいという方にはおすすめのカードになります。で、そんな感じですね。で、ドリームワークの方法についてはテキストに書いてありますので、そんな感じで行っていただければと思います。では、以上になります。